ラジオメタフィシカ、
こちらはラジオメタフィシカです。この番組は大阪大学文学部哲学思想文化学が制作発信しています。
こんにちは、どうも、哲学講座の上野です。よろしくお願いします。今年度、つまり2005年度第2回というか最後の半大メタフィシカをこれから持ちたいと思います。で、まあ、この回はまだ始めたところなので、どんなふうになるかまだはっきり、形がつかめていないんですけれども、まあ、大体、一つの年度に2回ぐらいはですね、こういう研究会を続けて開けたらなと思っています。まあ、どんなふうにしてやっていったらいいか、何かいいご意見などありましたらばお聞かせください。今日はひどい天気のところどうもありがとうございます。今日はメタフィシカの第36号、この第36号に執筆なさっているお三方の論文ですね、これの、まあ、合評形式でやっていきたいと思います。で、まあお一人当たり、まあ、1時間をめどにしてですね、やっていきたいと思います。で、まあ、哲学っていうのは先輩後輩もなくてもとにかく議論するということが一番大事ですので、今日も発表なさる方、お一人は教授、お一人は助手、お一人は院生ということで、まあ年はいろいろ分かれてるんですけども、そういった関係なしにですね、問題を議論していこうという雰囲気でやっていきたいと私は望んでおります。じゃあ前置きはそこまでということで、よろしくお願いします。まず最初は中橋さんの方からですね、司会は船場助教にお願いします。
では、メタフィシカだと29ページからですけど、現象学におけるアプリオリっていう、タイトルで論文がある中橋誠さんに、まず最初10分ぐらいで、言いたいこととか用紙とかお話しいただいて、その後で、質疑と移ろうと思います。ではよろしくお願いします。
こんにちは、中橋です。じゃあ発表というか、まあ、用紙だけ簡単に、まとめさせていただきたいと思います。で、今回これ、まあ、論文を異現象学におけるアプリオリというふうなタイトルで書かせていただいたんですけれども、これはもともとはですね、ハイデガーの現象学解釈、現象学把握ですね。で、それを、まあ、もう少し広いテーマで扱っている中の一環として書かせていただいたものであります。全体図としてはですね、先にちょっと順番が前後するんですけれども、34ページをちょっとご覧いただきたいんですが、ハイデガー自身は、まあ、自分の死を、まあ、とりわけ前期において現象学だというふうに言いながら、まあ、それがただフッサールの現象学とどういう関係にあるのかというのは、まあ、なかなか、まあ、明瞭に見えてこない。で、それを、まあ、明瞭にまだはっきり出したところで講義録の記述があるんですけれども、で、そこでですね、ハイデガーの現象学というのは、まあ、一応3つ発見として挙げてまして、で、1つが、まあ、思考性で、2つ目がそれの具体体としての範疇的直感で、それから3つ目が今日の、まあ、論題と関わるわけですけれども、まあ、アプリよりの根源的な意味という、まあ、この3つがありまして、で、今まで私論文で書いたり、まあ、発表したりして、1つ目の思考性と範疇的直感の部分ですね、これは、まあ、扱ってきましたので、まあ、ここで初めてまあ、アプリよりの問題を扱わせていただいたわけです。で、先に、まあ、全体の流れというか、まあ、この論文でやりたかったことを、まあ、申し上げておきますと、この今挙げた3つですね、思考性と範疇的直感とアプリよりで、ハイデガー自身はこの、まあ、論研で挙げられた、まあ、フッサールの論理学研究で挙げられたこの3つを、彼自身は、まあ、そのまま 継承してるっていうふうに言ってるんですね。その意味でハイデガー自身は非常に現象学的に自分では支持しているっていうふうにまあ言ってるわけです。で、実際彼の記述をたどっていくと、思考性、それから範疇的直感、まあ、とりわけ範疇的直感なんですけども、これなしには、まあ、実際存在の問いっていうのが成り立たなかったように思われるわけです。これについては詳細としては、アレテイアから把握される現象学っていう、まあ、論文が1本ありますので、これ30ページの中のところに載ってますけど、まあ、そちらをご参照いただきたいんですけれども、でそうなってくるとですね、この思考性とか範疇的直感というふうな概念に関してはもうフッサールそのままなので、フッサールとの差っていうのが、まあ、ほとんど見出されないんですね。 ですが、まあまあ、多分ご存知のようにフッサールとハイデガーというのは最終的に仲違いしてしまうというか、まあ、意見が合わないところがあって、でそこはどこだろうかっていうのを探っていったときに、まあ、この現象学の発見の一番最後であるアプリより、ここの部分の理解にちょっと差があるように思われたわけです。で、それがまあ何なのかっていうのを、まあ、考えてみたのがこの論文であります。で、じゃあ、まあ、一応前から順番に見ていきたいと思うんですけれども、で初めの部分は問題設定の部分なんですけれども、その仲違いしていた部分ですね。で、まあ、フッサールから見るとハイデガーというのは、フッサールの、まあ、現象学において、まあ、非常に重要な役割を果たす現象学的還元といったもの、これが理解されないというふうに言われている、で、まあ、逆に、まあ、ハイデガーの場合は、まあ、現象学的還元なんていうことをしてしまっては現象学の原理自体が放棄されてしまうというふうなことを言い出すわけです。でとなると、まあ、当然この現象学的還元の、まあ、理解、ここにおいて、まあ、両者の差といったものは端的に表出てくるわけであります。で、まあ、それがじゃあ何なのか、それを探るために、次のページの第1節のところですけれども、まず、フッサールによる現象学的還元ですね、これを、まあ、ここで考察しようと思ったわけです。で、まあ、これも細かく論じていこうとすれば、まあ、たくさん問題出てくるとは思うんですけれども、とりあえず、まあ、ハイデガーとの違いっていうところにだけ絞って見ていきたいんですが、そうですね、どっから読んでいったらいいかな、まあ、もう全部言いますね。ここの、まあ、引用の部分です。30ページの下のところですね。さて我々は我々の思慮を、まあ、異元の第一章の現象学的還元についての我々の諸考察に再び転じよう。今や明らかとなるのは、世界を相関者とする自然な理論的態度に対して、この心理物理的自然全体を遮断しても何かが残留するような新たな、態度が実際に可能でなければならないということである。絶対的意識の量や全体、経験のうちで素朴に生き、経験されるもの、超越的自然を理論的に研究する代わりに、我々は現象学的還元を遂行する。還元すれば、自然を構成する意識に属する諸作用を、その超越的定律を含めて素朴に遂行し、これらの諸作用に存する。常に新たな超越的定律への動機付けを通じて、我々を規定せしめる代わりに、我々はこれらの定律全てを作用の外に置く。これらの定律に参与しない。我々は我々の把握的理論探求的視線を絶対的固有存在における純粋意識へと向ける。それゆえこれこそが全ての事物、生物、人間、我々自身を含め世界全体を我々が遮断したにもかかわらず求められていた現象学的残留物として残留しているものである。我々は本来何も喪失してはおらず、正しく理解されるなら世界的超越者を内包構成する絶対的存在全体を獲得しているというわけですね。で、まあ、ここは、まあ、後にハイデガーから書かれるところなんですけれども、まあ、純粋意識といったものに、まあ、制限していく、まあ、その時に世界全体が遮断されるというふうに言っているわけですね。でこれによって、まあ、世界全体が遮断されたがゆえに、まあ、フッサールとしては純粋な、まあ、意識、これが、まあ、獲得された。だから、まあ、これが、まあ、絶対的なものとして、まあ、全ての出発点に置くことができるはずだというふうに、まあ、言っているわけです。でまあ、非常に、まあ、大雑把ですけど、まあ、とりあえずそれだけ確認してですね。でそういうふうにして獲得された純粋意識を、まあ、ハイデガーは批判する。それの批判のあり方がまたこの論文のタイトルにありますけども、そのアプリよりに関して、まあ、批判されていくわけです。で、まあ、それはどうしてかというと、まず、まあ、読み上げていきたいと思いますが、32ページのところの、まあ、引用ですね。 まあ、全部読むとちょっと時間かかりますので、もう短く短く見ていきたいんですが、その純粋意識にあたるものっていうのは、この引用のところの 2、4、6行目か、ここですけれども、そういうふうなものは空想的に観念化された主観ではないか、まあ、要はでっち上げのものではなかろうか、虚構でしかないのではないのかというふうに言うわけです。まあ、この資料をちょっとでいきますと、そのような主観の概念ではまさに事実的にのみある主観、現存在のアプリよりを逃してしまうのではないか、事実的主観のアプリよりには、すなわち現存在の事実性には、現存在が と根源的に真理と非真理のうちにいるという規定性が属しているのではないか、純粋意識、意識一般という理念は現実的主観性のアプリよりを含んでおらず、現存在の事実性、存在体制の存在論的性格を避けて通っていたり、ないしはそもそも見てはいない、意識一般の拒絶はアプリよりの否定を意味しない、それは観念化された主観という出発点が現存在の事象に基づいたアプリより性を保障しないのと同様であるというわけです。純粋意識というふうなものでは、それに伴われているはずのアプリオリ性といったものが、アプリオリといったものが、まあ、見えてこないというふうに言うわけですね。で、そうではなくて、まあ、ハイデガーの言葉ではそういうアプリオリを含んだ現存在といったもの、これがなければいけないというわけです。じゃあそのアプリオリというのは、まあ、何なのかというわけですけれども、それは先ほど還元された純粋意識においては、まあ、世界といったものが伴われていないというふうに言っていたわけですけれども、その世界がアプリよりに伴われているのではないか、でそういうふうにして捉えられた意識といったものが現存在なのではないか、ハイデガーとしては、まあ、そう考えているわけです。で、最初から世界といったものが伴われているのであるから、まあ、意識のあり方、ハイデガーの言葉だったら現存在といったものを探求しようと思うならば、その出発点ですね、それは世界を伴ったような意識、まあ、現存在でなければならないのではなかろうか、まあ、そういうふうに言うわけです。で、そして、まあ、第3節の方に入りたいんですけれども、で、じゃあ、まあ、そういうふうにハイデガーが考えていかざるを得なかった理由はなぜなのか、理由ですねは何なのか、でそれを見ていくために、ちょっとそもそもアプリよりということでハイデガーが何を考えていたかというのを、まあ、見ていくのが、まあ、この説であります。で、まず、ここで先ほど述べました現象学の3つの発見というのがあるわけですけれども、まず1つ目、指向性の部分ですね、これは34ページの、第3段落目のところですけれども、これは、まあ、かなり素朴にハイデガーは指向性を理解してまして、何かへの、まあ、自己指向というふうに、まあ、私は訳つけましたが、ぜひエレヒテンアウフですね、こうだ、つまり何かへと自己を向けているということ、まあ、つまり意識といった時に、まあ、それは同時に何かへと自己を向けている、つまりその対象物といったものが最初から伴われているのではないのか、そういうふうなものがないようなあり方というのは意識の把握としてはおかしいというわけですね。で、この、まあ、指向性という概念、これを、まあ、ハイデガーとしてはフッサールのそのまま継承しているわけです。で、その指向性の具体体としてハイデガーが捉えている、具体的なありようとして捉えている範疇的直感ですけれども、これは まあ、何か存在者とかがあったときに、で、まあ、例えば時計があったときに、まあ、その時計があるというふうなことも、まあ、同時に知られてしまっているだろう、まあ、とりあえず今存在の話だけに、まあ、限定しますけれども、でそういうふうな仕方で感性的な何かが与えられてしまっている時にも、同時に範疇的なものも与えられてしまっている、最初から与えられてしまっている、でそういう意味では範疇といったものは、まあ、構成されたりするものではなくて直感されているものではないのか、というわけです。で、まあ、ここまでが範疇的直感の話であります。で、そしてそれを受けて、まあ、第3の発見であるアプリの根源的な意味ですけれども、35ページの上から2つ目の段落のところですね。で、これは、まあ、アプリの根源的な意味ということは当然非根源的な意味というのと対にしてというか、まあ、それと対照して把握されているわけですけれども、そのアプリの非根源的な意味というので、まあ、ハイデガー自身が何考えているかというと、これは次の引用のところの、下から3つ目3行目のところですけれども、アプリよりが主観性に制限されない、つまり今までアプリよりが主観性に制限されていた、 でもそうじゃなくてアプリよりっていうのはもともと単に先立ってあるっていうふうな意味でしかないのではないか。でそれが主観性に制限されるっていうふうな、その制限はまあおかしいのではないか。まあカントの場合においては、あの認識論に得意の問題設定と関係づけてしまった、こういうまあ一種の制約のもとにあったがためのものであって、本来その制約はなかった、なかったというか、ないべきなのだ、まあ、そういうふうに、まあ、ハイデガーとしては考えているわけです。で、まあ、そういうふうに、まあ、捉えていった方がですね、先ほど の、 範疇的直感とも、まあまあ、合致するところが多くなりましたか、まあ、理解が容易になりまして、先ほど時計があった時に、まあ、あるっていうことも、まあ、それに先立って知られているってなったとなった時には、範疇的直感の対象、まあ、今の場合時計があるということですけれども、あるっていうことですけれども、そういうふうなものは時計に、まあ、要は先立って我々がそれを、まあ、直感してしまっている、アプリに与えられている、まあ、そういうふうに、まあ、言い得たわけです。でですね、まあ、それを受けて次の、第4節、まあ、結論文の部分になるわけですけれども、で、ここで、まあ、今のアプリよりの内容とかを受けて、で思考性とかの内容を受けてですけれども、ここで、まあ、問題にしたいのは、36ページの下の方の引用ですね。ここからまたカントカントっていうふうに、まあ、書いてますけれども、ここで実は仮想の、まあ、対話相手というか、攻撃されているのは、まあ、フッサールだと私は思って、まあ、こう取り上げたんですけれども、そのフッサールとかが考えているようなものでは結局世界といったものを排除してしまっているわけですから、私が死するというふうな仕方でしか、まあ、私自身が捉えられていないのではないだろうか。これは多分非常に問題があるところだと思いますので、後で議論のところで、まあ、ちょっとご指摘いただいたらと思うんですが、私が支持するというふうな形でしか捉えられていないのではないか。でもそうじゃなくて、私が支持するというのは本当はというか、その完全な在り方として捉えられたときには、この3行目ですけれども、私が何かを支持するというふうに、その対象を最初から伴っているのではないか、まあ、そういうふうに言うわけです。しかも何かを支持するといったときに、これは37ページの上から3行目ですけれども、その何かというのは実はよりよく考察するならば、より詳細に考察するならば、内世界的な存在者が理解されている、つまり何かについて支持するというのは、結局世界の中に存在している何かについて支持しているのだから、その時には言外に世界という前提といったものがもちろんアプリよりに、あるのではなかろうか、こういうふうに、まあ、ハイデガーとしては考えたわけです。でこういうふうに、私の在り方といったものを捉えるときに、私が支持するではなくて、私が何かを支持する、より正確には私が世界の中において存在しているような何か、を支持する、こういうふうにして、まあ、捉えざるを得ない、まあ、こういうふうに言ったときに、まあ、ハイデガーが言ったときに、ハイデガーが、まあ、念頭に置いているのは、結局何かにおいて何かを支持するというのは、結局私が何かと最初から関わった在り方しか知れない、つまり思考性であるわけですね。だからここで実はここでカントを一見批判しているように、まあ、見えるわけですけれども、ハイデガー自身としてはおそらくまあ、フッサールもまとめて批判していて、でこういうふうな在り方で最初から最初は思考性とも捉えられていたのだから、その何かの部分、そしてそれから何かにおいて理解されている、まあ、内世界的存在者というふうな概念、これが無視されるとしたならば、そもそも思考性というふうな概念、これが不適切に捉えられているのじゃないのか、多分まあこう言いたかったんであろうと思うんですね。でそういうふうにまあ考えるならば、この何かといったものを重視する点において、ハイデガー自身は現象学的な原理から、まあ、ずれない形で、思考性といったもの、それから、まあ、範疇的直感、それからアプリより、の概念ですね、それを、まあ、一貫した形で、もともと論憲においてフッサールが主張していたのをそのまま継承していた、まあ、そういうふうに、まあ、思われたわけです。だから逆にそういうふうな主張をなし得なかったフッサールの方が、まあ、ハイデガーから見たらもともとの現象学からの逸脱だっていうふうに、まあ、思えたのではなかろうかと思えた、わけです。ただし、まあ、これはほぼ間違いなくフッサールの側からしてみたら、まあ、反論としては、まあ、多いでしょうし、また先ほど船場先生に脅されましたが、カントの立場からも随分問題があるということですし、下手するとハ ハイデガー理解においても、まあ、突っ込むところが あるかと思いますので、まあ、いろいろご教示いただけたら嬉しく思います。まあ、じゃあ一応まとめとしては以上です。